太宰治作、晋爵諸国話、判例。一つ、私の才覚とでも振り仮名をつけたい気持ちで、晋爵諸国話という題にしたのであるが、これは才覚の現代訳というようなものでは決してない。古典の現代訳なんておよそ意味のないものである。作家のなすべき技ではない。3年ほど前に、私は良妻C の中の一つの物語を骨子として、大いに私の勝手な空想を塩梅し、清貧譚という短編小説に仕上げて、この新潮の新年号に載せさせてもらったことがあるけれども、大体あのような流儀で、いささか読者に、珍味意向を心情しようと努めてみるつもりなのである。才覚は世界で一番偉い作家である。メリメ・モーパッサンの諸秀才も遠く及ばぬ。私のこのような仕事によって才覚のその偉さがさらに深く皆に信用されるようになったら、私の貧しい仕事も無意義ではないと思われる。私は才覚の全著作の中から、私の気に入りの商品を20編ほど選んで、それにまつわる私の空想を自由に書き綴り、晋爵諸国話という題で一本にまとめて上司しようと計画しているのだが、まず手始めに、武家義理物語の中の我が物ゆえに裸川の題材を拝借して、私の小説を書き綴ってみたい。原文は400字詰めの原稿用紙で2、3枚くらいの商品であるが、私が書くとその10倍の2、30枚になるのである。私はこの武家切り、それから永代蔵、諸国話、宗三要などが好きである。いわゆる公職物は好きでない。そんなにいいものだとも思えない。着想が陳腐だとさえ思われる。一つ。右の文章は今年の新潮正月号に裸川を発表したとき、箸書きとして用いたものである。その後、私は少しずつこの仕事を進めて、初めは20編くらいの予定であったが、12編書いたら、へたばった。読み返してみると、実に不満で、顔から火の発する思いであるが、でも、この辺が私の現在の能力の限度かもしれぬ。短編12は、長編一つよりも、はるかに骨が折れる。一つ。目次をご覧になれば、大体わかるようにしておいたが、題材を才覚の全著作からかなり広く求めた。変化の多い方がさらに面白いだろうと思ったからである。物語の舞台も、蝦夷、奥州、関東、関西、中国、四国、九州と諸地方にわたるよう工夫した。一つ。けれども、私は所詮、東北生まれの作家である。才覚ではなくて、東覚、北起の趣のあるのは免れない。しかもこの東覚、あるいは北起は、才覚に比べて甚だ青臭い。年齢というものは、どうにもしようのないものらしい。一つ、この仕事も、書き始めてからもうほとんど一か年になる。その期間、日本においては実にいろいろなことがあった。私の一身上においても、いついかなることが起こるか予測できない。この際、読者に日本の作家精神の伝統とでも言うべきものをはっきり知っていただくことはかなり重要なことのように思われて、私はこれを警戒警報の日にも書き続けた。出来栄えはもとより大いに不満であるが、 この仕事を昭和盛大の日本の作家に与えられた義務と信じ、無気になって書いた、とは言える。昭和19年、晩秋、三鷹の総屋において。